はじめは特集新春特別対談をお届けします。北区在住新進気鋭の若手作家と北区長との対談。明けましておめでとうございます。健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。今年はいよいよ東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、東京そして日本中が期待と夢に胸を膨らませ大きく躍動する年となります。北区においても令和の新時代への対応とともに、将来を見据えた基本計画や都市計画マスタープラン、教育ビジョンなど区の主要計画が新たにスタートする飛躍の年でもあります。令和初の新春企画は、豊かな文才を発揮し夢に向かって大きく羽ばたく北区在住の高校生作家のお二人をお招きして、執筆活動や学業、ふるさと北区について伺いました。本年も皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。令和2年元日、北区長花川与惣太。では若手作家お二人をご紹介します。まず横山玲さん、2001年6月30日生まれ、北区在住の高校3年生、全国高等学校ビブリオバトル2018決勝大会に東京都代表として出場。2019年には応募作秘密を夜に閉じ込めてが第17回北区内田康夫ミステリー文学賞奨励賞を受賞。今後の活動に期待がかかる注目の若手作家です。もう一人は鈴木瑠璃花さん、2003年10月17日生まれ、北区在住の高校1年生。小学4年生5年生6年生の時に小学館主催12歳の文学賞大賞を3年連続で受賞。これまでにデビュー作さよなら田中さんのほかに、14歳明日の時間割、太陽は一人ぼっちの3冊を出版しています。期待の作家として活躍中です。では対談をお伝えします。区長、新年明けましておめでとうございます。鈴木、横山、おめでとうございます。区長、文学を志し新しい時代に向けて大きく羽ばたこうとしているお二人とお話しする機会ができ、とても嬉しく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。鈴木、横山、よろしくお願いします。小説を書き始めたきっかけ。区長、鈴木さんは小学生の時に小学館主催の12歳の文学賞で3年連続大賞を受賞され、横山さんは昨年度の北区内田康夫ミステリー文学賞で奨励賞を受賞されましたね。お二人はいつ頃から小説を書き始めたのですか。鈴木、小学4年生の時に12歳の文学賞の募集を見て、その景品が図書カード10万円分とパソコンだったので、図書カード10万円分もあれば少女漫画雑誌が一生分買えるんじゃないかと思って、それがきっかけで書き始めました。横山、私も小学5年生6年生くらいからミステリー小説を読み始めて、自分でも書いてみたいなと思ったのが始まりです。区長、小説で伝えたいことを筋立てて書き上げるのは、文章力だけでなく相当な想像力などを働かせなければできないことかと思いますが、ストーリーはいつどのような時に思い浮かぶのですか。鈴木、日常で生活している中から見たり聞いたりしたものがある日突然カチッと噛み合って、そこからストーリーが思い浮かびます。横山、書きたいことって自分の伝えたいことや言いたいことだと思うので、ニュースや学校生活においてなんか違うんじゃないかなとか、 理不尽に思うことを言葉にして小説に託していますね。区長、日常生活の出来事が小説の材料になっているのですね。小説のアイデアや書きたいことをメモしているのですか？横山、本当にいつか書きたいことは頭の中にずっと残っているものだと思うのでメモはしません。でもメモを取ることが楽しいのでメモすることもあります。鈴木、私もメモをすることはあまりないですね。区長、文章を書く上で普段から心がけていることや工夫していることはありますか？鈴木、井上久志さんの言葉で、難しいことを優しく、優しいことを深く、深いことを面白く書くというのがあって、文章を書く上での理想としてそのことは常に頭の中にあります。それを核にしてそこからぶれないように心がけて言葉を綴っています。横山、小説を書くというのも自分の一つの個性やアイデンティティだと思っています。一つの文章にしても他の人には思いつかないような自分だから書けるオリジナリティあふれる文章を書きたいと常に心がけています。区長、お二人とも自身の軸がしっかりとありますね。高校生ですから学業との両立は大変ではないですか？横山さんは大学受験に向けて今が一番大変な時期だと思いますがいかがですか？横山、そうですね。今が追い込み時期で勉強も詰めてやっています。勉強している間でも発見することがあって、例えば歴史を学んでいると、これをベースにこういう話を書いてみたいなと思うこともあります。勉強は絶対無駄にはならないので、いつか小説のネタにつながるのではないかと思って取り組んでいます。鈴木、私は実を言うと両立というほどあまり勉強していないです。でもやはり中学の時よりも授業が難しくなってきたり、部活も中心的な存在として活動したりすることが多くなったので、平日に書くのは難しくて、休日にまとめて書いていることが多いです。区長、得意な科目はありますか？横山、高校2年生までは数学好きで、数学ができる文系という優越感があったのですが、受験生になってからなぜか突然数学ができなくなってしまって悩んでいる時期です。国語も好きである程度得意です。区長、ミステリー小説を書く横山さんがロジックな数学が得意なのもわかりますね。鈴木さんはいかがですか？鈴木、やはり国語が得意科目で数学や物理などの理系科目は苦手です。ミステリー小説は内田康夫さんの作品から。区長、北区生まれの作家内田康夫さんの協力を得て創設された北区内田康夫ミステリー文学賞は今年度で18回目を迎え、これまでも多くの受賞者の方がプロの作家として活躍されています。横山さんが北区内田康夫ミステリー文学賞に応募しようと思った動機をお聞かせください。横山、最初に読んだミステリー小説は内田康夫さんの作品で、内田康夫さんの他の作品もたくさん読ませていただき、自分も書きたいなと思って小説を書き始めました。書くだけじゃ物足りなくて、自分を認めてもらいたかったのだと思います。その時に工房を探して北区内田康夫ミステリー文学賞を知り、中学生くらいからは意識して取り組み応募しました。区長、受賞作品秘密を夜に閉じ込めてのストーリーやトリックなどのアイデアはどのように浮かんだのですか？横山、 これはタイトルが先に思いついて、もともと秘密は夏に閉じ込めてというタイトルだったのですが、語呂もいいし響きもいいなと思い、そこからプロットを立てていきました。区長、本のタイトルを決めるときは迷われるのでしょうね。受賞されてから横山さん自身や横山さんの周りで何か変化はありましたか？横山、びっくりしたのですが、受賞式の後に初対面の女性の方が頑張ってくださいと握手を求めてきてくれたりとか、親の職場の人からお菓子の詰め合わせをもらったりしたんです。私の知らないところでも私の作品や名前が影響しているなと思うと責任を感じて、これからそういうことも心がけながら作品を一つずつ作っていかなければと思いました。くすっと笑える応募動機。区長、小学生の時に12歳の文学賞に応募された動機を聞かせていただけますか？続き。そうですね、小説を書こうと思ったきっかけと同じで、景品が欲しくて、その景品目当てで最初は応募しようと思いました。区長、2回目の応募の際はどうだったのですか？鈴木、2回目の時はみんなに次も応募するよねと聞かれたり、審査員の先生からこのお話を連作として書いてみたら面白いんじゃないとアドバイスをいただいたりして、あと母が審査員の先生のファンだったということもあって書きましたね。区長、3年連続の受賞はすごいことですよね。受賞されてからはどのような変化がありましたか？続き、自分が他の方の本を読むときに言葉の選び方や句読点の付け方にもっと意識して読むようになりました。区長、さよなら田中さんには北区の地名などが出てきますが、小説の材料とするために街を歩いたりお店探検したりされますか？続き、たまに小説の気分転換で出かけることはありますね。物語の最後は淡い希望を匂わせて。区長、お二人の優れた文章力、語彙力、表現力にはこんなに若い方が書いたのかと驚くばかりです。ストーリーの組み立てや方向性などで重点を置いていることはありますか？鈴木、物語を書くときは私が好きだからっていうのもあるんですが、最後まで読むと光を感じることができるような物語にしたいと思っています。横山、バッドエンドっていうものもあると思うのですが、どれだけ辛いことがあっても最後には淡い希望があった方が読んだ人の生きていく上での希望になると思うので、私も最後には希望を匂わせて終わりますね。区長、そうですね、やはり読んで沈んだ気持ちになるよりは明るく晴れやかな気持ちになれたり希望を持てたりした方が幸せ感はありますよね。ちなみにお二人は一月にどれくらい本を読まれますか？鈴木、中学校に上がってから忙しくなり月だと10冊くらいですかね。数日に1冊のペースで読んでいるので、だいたいそれくらいだと思います。横山、私はあんまりちゃんと読書するのが上手じゃなくて、途中でいろいろ考えちゃうんですよね。こういう展開か、自分だったらこうするなとか、そういうことが多々あって読書も結構遅読なんですよね。本当に気分屋っていうか、読みたい本を自分のペースで読んでいくので、あまり月に何冊とか数えたことないですね。区長、お二人はジャンルも違うし読み方のスタイルも違いますね。好きな作家や最近読んだ一押しの本があれば教えてください。鈴木、昭和文学が好きなので志賀直哉や吉村明が好きです。横山、 現代社会という教科を勉強していた際に、夜と霧という本の存在を知って、あ、これは読んでおくべきだなと思い、読みました。すごく価値観が変わりましたね。これは本当に誰しもが読んでおくべき一冊だなと思います。区長、一押しの本といえば、横山さんは全国高等学校ビブリオバトル2018決勝大会に東京都代表として出場されましたよね。その時はどの本を紹介されたのですか？横山、宇治田雄介さんが書いた54字の物語という本を紹介しました。短編集ですが、ただの短編集じゃなくて、すべての作品が54字だけでできている非常に面白い作りになっています。その作品の構造に魅力を感じて紹介しました。区長、5分間の紹介でより多くの人に共感してもらうためにはプレゼン力が必要ですよね。文学賞に応募するのとはまた違った刺激や魅力がありそうですね。横山、そうですね。でも自分の伝えたいことを伝えるという点ではプレゼンも小説も根本的には同じで、方向性の違いはあれど、自分の伝えたいことを一番に伝えるというそれだけの思いで頑張りました。区長、鈴木さんは昨年の10月17日に新刊「太陽は一人ぼっち」が発行されましたね。ストーリーのあらすじや読みどころを教えてください。鈴木、デビュー作「さよなら田中さん」の続編です。前作では謎だった主人公花ちゃんのお母さんや、ケンと主人公が住むアパートの大家の息子の過去が明らかになります。この後どうなったか気になると多くの読者の方から言っていただいた三上くん、主人公の友人の現在や、意外な人気で隠れファンもいるらしい花ちゃんの小学校時代の恩師木戸先生の少年時代や兄弟のことが描かれています。北区は隠れた名所。区長、お二人とも北区在住ですが、北区はどのような街ですか？区のイメージ、良いところや、こうすればもっと良くなると思うことがあればお聞かせください。続き、北区で生まれ育ち今もこの地で学んでいるので生粋の北区っ子です。さよなら田中さんと太陽は一人ぼっちの主人公の花ちゃんも北区に住んでいる設定です。地元の本屋さんにも応援していただけるのでありがたいです。ただ北区というと札幌、大阪、京都、名古屋といった他の地域にも同じ名称の区があるので、東京の他の区に比べるとイメージが湧きにくいように思います。北区には隠れた名所がたくさんあるので、私も小説を通じて全国的に、でもさりげなく北区を PR できたらいいなと思います。横山、私も北区に18年間住んでいるので、これから住むところは変えても北区は帰ってくるべき場所だと思うし、その時に今と同じような感覚になりたいなと思います。だから変わらずに北区らしくあってほしいですね。区長、北区のお気に入りの場所やよく行く場所などはありますか？その理由もお聞かせください。鈴木、飛鳥山公園がお気に入りで、実は現在発売している太陽は一人ぼっちにも漢字を変えて書いていて、小さい頃は象の大きな滑り台がすごく好きでした。公園から帰るのは私が最後の一人になってからと決めていて、暗くなってからもずっと遊んでいました。区長、最後の一人になるまで残るというのは何か思いがあったのですかね。鈴木、母にももう暗くなったから帰ろうと言われても、私は貫き通したくて、公園の遊具さんたちが寂しがっているからと言い、なんとか最後まで残っていました。区長、横山さんはいかがですか？横山、 小学生の頃は滝の川公園で毎日のように遊んでいましたね。あとは滝の川会館の前に歩道橋があり、夕方になるとそこから見える西日がとても綺麗で、私の SNS のアイコンにしているくらい気に入っている場所です。私も北区には隠れた名所が多いと思います。令和2年の抱負。区長、最後にお二人にとって小説や文学とは何でしょうか。また抱負や将来の夢などを合わせてお聞かせください。鈴木、小説は私の存在を肯定してくれるものだと思っています。書くときが一番自分が生き生きとできるので、私が生きる上でとても重要な存在です。抱負は毎年誕生日に本を出版しているので、続けていくことができたらなと思います。横山、小説を読み始めたのは小学5年生、6年生と言いましたが、創作活動としては幼稚園の時から絵本や紙芝居を自分で作って人に読んでもらっていたので、私の人生において本当に大きなウェイトを占めるものです。これからも綴っていけたらと思いますね。大学受験を無事終わらせて、自由と責任のバランスを保ちつつ、クリエイティブに生きていけたらと思います。区長、今後お二人が書かれる小説の中で、北区が舞台となり、小説の聖地として北区の魅力が広まることがあればとても嬉しいです。本日はお忙しい中、本当にありがとうございました。お二人の今後の活躍を心から願っております。鈴木、横山、ありがとうございました。特集、新春対談もお伝えしました。